シンボルロードから細い路地を入ると、木曜の夕方だけひっそりオープンする小さなバーがあります。店内にはカウンター席のみ。30年も続くこの店には、毎週仕事にもそして栃木にも熱い思いを持った話好きな大人たちが集まってきます。私にとってここは癒しと学びの特別な空間。今日はどんな人に出会えるでしょうか。それではドアを開けてみましょう。こんにちは。
いらっしゃいませ。あ、渡辺さん。
どうも。今週も来てしまいました。
いつもありがとうございます。ご注文は？
じゃあいつもので。
かしこまりました。栃木県経済同友会プレゼンツ、サーズデートーキングバー。この番組は栃木県経済同友会の提供でお送りします。
こんにちは。
いらっしゃいませ。あ、西村さん、お久しぶりです。
いや、久しぶりですね。じゃあいつものお願いします。
はい、かしこまりました。渡辺さんはこちらのお客様お会いになるの初めてでしたよね。
そうですね。
こちらは西村拓弘さん、東京海上日動火災保険株式会社の栃木支店長なんですよ。
そうですか。渡辺です、よろしくお願いします。
あ、どうぞよろしくお願いします。
まずは乾杯。乾杯。確か東京海上日動さんってかなり歴史のある保険会社さんなんですよね。
そうですね、はい、明治12年創業でございますね。まあ、日本の中では一番古い、
日本で一番古い、一番歴史がある、
歴史があるという。
もうここ20年ちょっとは日本はいろんな災害にねあって、保険会社さんもいろいろ大変だったんでしょうね。
あ、そうなんですね、はい、やっぱり、まあ、いざという時にねお客さんをお守りするのは我々の使命なので、うん、はい、まあ、そういう時のためにね、うん、あの準備をね、うん、していただくと、まあ、そういった安心を提供するのが我々の仕事なんです。まあ、ちょっと相当自然災害が頻発しておりまして、うん、まあ、50年に一度とかね、うん、20年に一度とかいうのがもう1年でバッと来ちゃうっていうね、うん、まあ、我々損害保険会社でいうとニューノーマルって言ってるんですけどね。
ニューノーマル、
これはまあ、まあ昔は想定外のって言ってたんですけど、うん、もうこれはもう通常になってきちゃってるので、もうノーマルなことだと思って準備をしていかないといけないっていうね、うん、まあ、そういう時代になってるってことですよね。
西村さんはお年はおいくつになるんですか？い
や、私51になります。
で、大学出られて東京海上日動さんに。
はい、はい。
ということは多分あの東日本大震災ももちろんですけど、阪神淡路大震災の時も保険の仕事されてた。
そうです、まさにその時大阪支店にいました。
大変でしたね。
まあ、そういう時にまあ一応勉強させてもらいましたね、いろんな、やっぱり、学びましたけどね。
そうですね、いつ大きな災害があるか分かりませんけど、そこをなんとか乗り越えてね生き延びたら、次は生活をなんとかしなきゃいけないですからね。
そうです、そうです。東京海上 もちろんあれですね、あのいざという時のためにですね保険を販売するということなんですけども、最近はですねその、要は事後の安心というか、保険金で復興の支援をするというだけじゃなくて、はい、まあ、万一に備えてですね、BCP ですかね、ビジネスコンティニュープランということで事業継続計画ですね、我々 の, その損害処理ですね、これの経験を生かしながら事前にその復興復旧のですね、事業復興復旧する早期にですね、ためのプランを策定するっていうのをですね、まあ、無料でねやってます。これはあの、平成27年にです、県とあと商工3団体とですね、協定結びまして、あの県内企業の皆様にそういうプラン策定のお手伝いをするということで今一生懸命やっております。
保険会社のサービスも常に進化してるんですね。
そうですね、あの、うん、本当にあの事前の準備、事後の安心ね、すべてトータルでですね、あのノウハウを、まあ、提供しながらですね、栃木の皆さんの安心安全をお守りするということですね、う
ん。ちなみに西村さん、なんかスポーツマンって感じがするんですけど。
あ、よく気づきましたね、渡辺さん。
いやいや、あのお恥ずかしいんですけど、小学校の時はずっと水泳やってましてね。
水泳、
ええ、
もしかして今でも大会に出られたりしてるんですか？い
や、時々そのマスターズ大会っておっさんの試合には出たりとかしてますけど、はい、まあ、日頃の飲み過ぎを自制するためにまあ大会にエントリーして、うん、ちょっと我慢したりとか。
あとはゴルフもお好きな感じがしますね。
ゴルフはね、下手ですけど好きですね、
うん、栃木はどうですか、やっぱりゴルフやるにもいい場所って
聞きますけど。もう最高です、最高天国ですよ、まあ、一言で言うとコストパフォーマンスはいいと思いますね。
なるほど、近くて安い、
それでいてゴルフ場がいいですよね、うんうんうん、多分これが東京近辺にあったらいくら取られるんだろうってぐらいな感じがしますね、うん、
近くて安くて質もいい、
質がいい、そうですね、
ゴルフ天国です ね、
ずっと住んでるとそういうところに気がつきませんよね。多分やっぱり、うん、
東京で1回行くと考えれば3回ぐらいは確実に行けますよね、それぐらいの値段の差があります。
時々東京の方から知り合いの方がこっち来られて一緒にゴルフ行ったりとかあります？
いや、あります、あります。それはやっぱり私を目当てではなくねゴルフ場を目当てに元部下が集まってくれるっていうのはありますんで、うん、これまた幸せですよね、
そういえば今年の夏は塩谷湧水の里ウォークにも参加されたんでしたよね。
そうです、そうです。まあ、ちょっとそんなに厳しいウォークとは知らずにエントリーしちゃったんですけどね、
渡辺さんはこれにチャレンジしたことありますか？
僕はないんですよね、
なんかその体験談を聞いたらすごく壮絶だったのでぜひ渡辺さんにも教えてあげてください。い
や、もう足の裏全部向けましたからね、
びっくりですよね。
そんなにハードだったんですか？
いや、ハードです、ハードです。最初、まあ、大店さん、塩谷町の大店さん、私どもの、ね、大店さんのところに行った時にですね、うんうん、ポスターが貼ってあったんですね。これは町おこしですかっていうことで不覚にもちょっと質問してしまったんですよね
ポスター見てこれは何ですかと。
そうすると、あ、ぜひこれどうぞっていうのがあったもんですから、うん、やっぱり男西村はやっぱり出ないわけにいかない、
まあ、そうですね、はい、
でエントリーしたと、こういうふうなんですね、まあ、残念ながらですね、第4関門かな、32キロのところで、はい、恣意的にというかですね
まあタイムオーバーがね設定されてますけど、
ちょっと早歩きすればいけるかなぐらいの8時間のそこの関門があったんですけど、気持ちがゴールしたいという気持ちと、うん、ここでいいかという葛藤の中で、
まあ、足も皮むけてきたし痛いしの
まあリタイアと、
戦略的撤退ですね。
そうですね、はい、まあ、そうするとその後豪雨になりましたんでちょうどよかった搬送されるバスの中でもう大雨で、うん、なんか歩いてる人を見ながらね、うん、
申し訳ないなと思いながら、
俺の決断は間違ってなかった
っていうあと、はい、このコースにある給水スポットの食べ物とか飲み物は制覇してきたよっていう落ち着きで、
だいたい2回並んで2つずつぐらいは行ってますので、
う
ん、
塩屋の美味しいものはしっかり食べて、はい、
食べて、スイカもありましたし、うん、トマトもありましたし、水羊羹とか甘酒、うん、全部行ってきました。
とてもね、笑顔でお話しされるのでね、まあ、しんどかったけど楽しい思い出になってるんだなっていうのは伝わってきました ね。
楽しかったですよ。ぜひ来年多分第5回目だと思うんですけど、うん、私はちょっと遠慮しますけど皆さんどうぞ。
ちょっと話は変わるんですが、笹原大使なんですって？
そうですね、はい、そこではだいぶ貢献してるかなと思ってます
栃木の地酒をね、はい、愛してみんなに広める役割ですけど。
そうですね、
栃木が来られて2年目
2年目ですね、
うん、どうですか栃木の地酒、本当にね気に入っていただいているようですが、
まあ、正直申し上げますと栃木のお酒っていうのは東京とかあんまり出回ってませんので、うんうん、これほど多くのねお酒があるっていうのは知りませんで、県南から県北まで、まあ、どこのお酒も美味しいですよね、うんうん、
ちょうど9月ぐらいからね冷やおろしが、ね、出て、これも美味しいんですよね。
美味しいですね。
じゃあ次回笹野で一緒に、ね、いいですね、ご一緒させてください。
ちょっと焼き餅焼いちゃいますそれは
ではそろそろ私はこの辺で、
ありがとうございました。
どうぞお気をつけて、また飲みましょうね。
さよなら。
栃木県経済同友会プレゼンツサーズデートーキングバー、この番組は栃木県経済同友会の提供でお送りしました。